ライブで進めながら本日のゲストを迎えます。本日の宅配講師として受けていただきました柴田ガス株式会社東部ジョブリー取締役荒井秀幸さん。よろしくお願いします。続きまして、メーカーのお客様を紹介します。柴田順番のお二人クラブ、小柳達志君。
はい。
準備をお願いします。
はい、それでは、会長をお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
今日はゲストスピーカーに新井様をお迎えして、ガスの話を聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。小柳さん、今日はどうもありがとうございます。いよいよ明日カンボジアに出発してまいります。今回は5人で行くことになりました。吉田甲子委員長の努力の賜物で、なんと支援物資が重さにして600キロを超えまして、とても持っていけないような量になりまして、船便で一部送らせていただくということで、航空便で送りますとそれだけで数十万円かかるような金額になってしまいますので、本当に文房具、楽器、辞書、そういうようなもので、大変な量になってしまいました。新聞紙上に、吉田方針長の携帯番号を出したところ、吉田さんはもう朝シャワーを浴びる暇もなかったようで、2日間くらい、電話鳴りっぱなしというような状況が続いたという、本当にご苦労様でした。今向こうは30度前後というようなことで、季節こっちの方は日曜日の夜にあられが降って、もういよいよ冬近いなというところ来てますけども、暖かいところに行きますが、気候の変化で、風邪ひいたり体調崩したりしないようにして、帰っていきたいと思います。後ほど高沢幹事の方から報告があると思いますが、18日第一文区の会長幹事会がございました。地区の小山地区委員長から小山幹事の方からいろいろ現状、それからこれからというようなお話をしていただきまして、またガバナのみに決定した山崎健介さんも出席していただいて、第一文区挙げて協力をするというような形で決議なされたことを報告しておきます。以上です。
はい、幹事報告いたします。まず最初に皆さんにお知らせするということで、国際労働の理事指名委員会の報告が来ております。2013年から15年の RI の理事として浦和東ロータリークラブの北誠二さんが指名されたということです。それからインターアクトの海外研修旅行の案内が来ておりまして、これについては小柳委員長さんの方で、中央高校の方へ持っていっていただくということを先ほどお渡ししてあります。それから会長宛てということなんですけど、毎年新発田市でやっております新年を祝う会、これはまた元に戻るようで、1月11日ちょっと日付はいつもの4日ではないんですけども、午前11時からカルチャーセンターの方で開始宣言でということで、お酒も出るようでございますが、この案内が会長宛てに来ております。それから RI 日本事務局から注意ということで、元気になろう日本プロジェクト事務局という差出人から健康サプリメントの購入の寄付というような文章が来た場合はしないようにというような案内が来ておりますので、お気をつけください。それから RI2560 地区のガバナー事務所で東日本義援金の最終報告が来ております。それから岩手宮城よりの支援の例の被災状況の報告がこれ来ておりますので、事務局の方にございます。それから12月1日のロータリーレート1ドル78円現行通りということでございます。 それから毎年来ております慶和学園大学留学生を支える会のご支援のお願いということを来ておりますが、これにつきましては12月の理事会で検討したいと思っています。例会変更でありますが、村上ロータリークラブ11月24日夜間移動例会、宮尾酒造さん6時から、それから12月22日夜間移動例会吉源さん6時、12月29日 年末休会ということで村上ロータリーの例会変更です。それから村上岩船ロータリークラブ12月19日夜間移動例会というか能登新6時から、12月26日月曜日は定期定休会ということで来ております。報告は以上でございますが、先ほど会長の方から話ありました通り、会長か、この地区の会長幹事会が、月岡、じゃなくて瀬波でありまして、まあ、こちらの方で、まあ、前回意見書を出すということで、例の東山ガバナ事務所の、決算についてということなんですが、まあ、意見書の方予定してたんですけども、行きましたところ小山地区幹事の方から、まあ、これまず一つ目が議事録の開示ということで要求していました。これは全員に配られまして本日うちの手元にあります。これは理事全員に後で、コピーしてお渡ししたいと思いますし、もしご覧になりたい、メンバーがおりましたら事務局の方にもお伺いしたいと思っております。それから第三者委員会の設置でございますが、これにつきましても、精査委員会ということで、設置されることが決まっております。これにつきましては、11月28日、行われる予定です。このメンバーには、当クラブの小泉会長も入っておりまして、メンバー的には渡辺ファストガバナー、高橋地区財務委員長、それから三条クラブの会長である山田会長さんと小泉党クラブの会長4名が精査委員会ということになっておりまして、この第三者委員会の設置についても、まあ、こういう形で設置されるということになりましたので、意見書については特別この前は出すという方向で検討しておりましたが、まあ、要求が一応ほとんど叶うような状態になっておりますので、経過についてはまた報告していきたいというふうに済ませたいと思っています。あと精査委員会終了後については地区の方で、諮問委員会、等が図れた後各クラブに対しましてその状況報告、それから決算の承認するか、まあ、その、経過についてどう処理したかという部分についての可否の等について投票によって行いたいという予定でございますが、そんな今状況になっております。また進捗状況につきましてはまた逐次報告してまいりたいと思いますが、以上先般意見書という部分については変更になったことについてご報告申し上げます。以上でございます。
はい、今回委員会報告なんですが、一つお願い事がございまして、星野会員のご結婚されてくるお礼をお祝いする会社をお願いします。
先週14、15、2日間、皆様方からご協力いただきまして、町の駅、先ほどの会長の挨拶ありました通り、支援物資、大変ありがとうございました。600キロ、目方にすると600キロということで、まあ、今回5人で、行ってまいります。1人エコノミークラス利用で、1人20キロまでしか無料で持ち込むことができません。したがって5人ですと100キロ。500キロマイナス100キロ、まあ、600キロとしても、まあ、大体およそ500キロオーバーということで1キロあたり1000円かかります。50万、 が飛行機で持っていくとお金がかかってしまいます。まあそんなことで、船便対応ということで1ヶ月先になりますけれども、船便で皆様方からご協力いただいた物資と、船便でカンボジアに来るということで算段をしております。今日も何人かの方から、会員の方から、支援物資今日持ってきたけれどもというお声もいただいております。例会終了後、吉田さんの事務所で集まった600キロに及ぶ品物を振り分けと行います。お時間ある方ご協力いただければありがたいと存じます。明日9時30分に新潟空港から出発をいたします。お時間ある方5人ですので参入集合されます。空港までゆっくり来ていただければありがたいと存じます。合わせてお願いしたいと存じます。別件ですけれども、12月の6、7、今度相馬の方へ、今回相馬ロッタリーから、支援金をいただいております。まあ、それを持参して明日行ってまいります。それの返礼として12月の6日、7日、福島県の相馬市に行ってまいります。それについてもただいま一泊二日で行かれる方5名様です。それについても参入集ございますので、同行希望のなさる方いらっしゃれば、ぜひよろしくお願いしたいと思います。合わせて支援物資の方も、先般来お願いしておりますので、こちらの方も合わせて、ご協力をいただければと思います。仮設住宅での支援物資、生活用品と合わせて先方の飯豊小学校、小学校宛ての学用品ですとか、その辺もありがたいかと思いますので、合わせて皆さんの方からご協力をお願いしたいと存じます。以上、よろしくお願いいたします。親睦委員会の丸山です。来週29日は11月最終例会ということで、恒例の、夜間例会であります。6時30分からこちらの会場で、行いたいと思いますので、皆様多数の参加をお願いいたします。よろしくお願いします。
では代理人に紹介していきます。努力協議会の向かいまま黒田文庁の方にお伝えします。はい、黒田文庁会です。本日は先ほどご紹介ありました仕方が先ほど取締役有井様より本日の演題でお願いしたいと思います。じゃあそれではよろしくお願いします。
こんにちは。ご紹介いただきました柴田ガスの新井と申します。今日は大堀さんからたってのお願いがございまして、日頃大変お世話に仕事上お世話になっている大堀さん のご依頼でございましたので、心よくお引き受けして誰かに振ろうと思ってたんですけど、みんな今日都合悪いだの忙しいだの結局私がお邪魔することになりました。1時半まででよろしいでしょうか。
はい、
ということで、30分お時間いただきました。お手元に資料もお配りさせていただきましたが、震災の対応と、その後の総エネとの関わりということで、30分、前段の方はこの度の震災対応、私どもの会社がというよりもガス業界、都市ガス業界全体の対応という部分でお話をさせていただきまして、講談の方は、電力不足によってガス業界がこれからどういうふうにしていくんだというようなところを若干お話しさせて終わりたいと思っております。一つ30分お付き合いのほどお願いいたします。それでは、それでは資料と、同じものはプロジェクターで映し出しておりますので、ご覧いただいて、ながら説明させていただきたいと思います。最初これは地震の概要でございます。今更ご説明するまでもございません。行方不明者を合わせまして2万人に近い方が犠牲になっているということでありまして、我々の都市ガス業界の被害、全部で16のガス事業者さんが被害を受けまして、合計で46万3000件が供給停止に追いやられたということでございます。で、復旧の対象戸数が40万2000件ということでございまして、この差は6万、1000件ですか、差がありますが、これは大半は津波でこう流されてしまって、復旧しようがないというお客様でございました。16事業者の中で一番最大のガス事業者は仙台市のガス局さん、36万件全戸供給停止に追いやられました。で、同じく復旧対数が対象数が31万1000件ということでございます。36万件といいますと、かなり大きな方のガス事業者さんでございまして、新潟県で一番大きなガス事業者は新潟市、長岡市さんを持っている北陸ガスさんでございまして、この北陸ガスさんがちょうど36万件お持ちでございます。新潟県のリーダーでございます。ちなみに当社はといいますとその10分の1でございます。3万6000件弱で今事業運営をさせていただいております。次の画面が、この度被害を受けたガス事業者の一覧表です。16事業者合計で40万2000件の内訳、並びに、復旧完了したのがいつかというのが一番右の欄に出ております。一番下のですね、神奈川県の東京ガスさんの支社があるんですが、ここが40件となって、その日のうちに復旧が終わっています。 これが一番早い、一番遅かったのは宮城県の石巻、5月3日ということでゴールデンウィークまでかかったということでございます。次に、我々の業界の組織なんですが、まあ、大きな災害が起きますと、まあ、このような体制で、まあ、これは常設されているというか通常もこういう体制になっているんですが、上部に日本ガス協会がございまして、今現在、全国で209のガス事業者がございます。でこれを北から南まで8つの地方部会に分けてございます。私どもは関東中央部会というところに属します。関東地方に新潟県がくっついたような形の部会です。で新潟県内の15のガス事業者さんが、まあ、北陸ガスさんをリーダーとして、この関東中央部会に属して、まあ、何かの時にはこう、一体となって動くという組織体制が、まあ、これはもう常にできております。でこの度の災害の体制ですが、まあ、全国から応援に駆けつけていただいたわけですけれども、対策本部長は一番上にありますのは日本ガス協会の会長さんがつきます。で現地に、実際を出向いてくれる対策本部長、これは、まあ、この度は東京ガスさん の副社長さんがつかれました。で、まあ、福島それから仙台、三陸と3つの大きな部隊に分かれまして、それぞれ、まあ、復旧活動したわけですけども、我々は、まあ、この仙台隊の方に、まあ、属したわけです。でこれ以下仙台隊の説明になりますが、仙台も第1から第4まで、大阪ガス、東京ガス、東邦ガス、これ名古屋です。それから西部ガス、西部と読むんですが、これ九州福岡の会社で、この4つの大手ガス事業者、日本のビッグ4です。それと一番右端が、海鮮隊ということで、まあ、復旧作業の一番最後の段階でガス管に、まあ、ガスを通して漏れがない、これで大丈夫だというと一軒一軒お宅にお邪魔してガスメーターを開けていく作業、これが、まあ、海鮮というんですけど、その海鮮隊は別個に編成されるということであります。で私どもはこの第二修繕隊、東京ガスさんの下にそれぞれまた第六修隊まで、小隊まで、編成されまして、第五小隊が北陸ガスさんということで、柴田、越後天然、まあ、これ新津ですね、それから柏崎、上越ということで、新潟県部隊が第五小隊ということで、北陸ガスさんの小隊長として、活躍してきたということでございます。全国で59のガス事業者が駆けつけました。まあ、北は北海道からずっと来まして、南は九州、この最後の日本ガス、これ鹿児島市のガス会社です。ということで、まあ、こういう災害になりますと、先ほどの組織のように、まあ、全国から我々の仲間が、まあ、集まってくれるという組織になっているということでございます。次にこれ仙台市の、まあ、ブロック図ということで、仙台を復旧した時のこれ実際の、区割りですね。こういうふうにいくつかの、区分けをしまして、被害の大きいところ、小さいところ、差があります。それから復旧に際しても条件的にいいところ、悪いところあるわけで、終わったところからガスを開通していくと、まあ、そういうやり方をします。で、まあ、ご覧になって分かる通り、外側の方は大阪ガスさんがほとんど占めておりますが、非常に多いというのにお気づきになるかと思いますけれども、これはプリも直さず平成7年の阪神・淡路大震災で大阪ガスさんは大変な被害を受けた、まあ、その時に全国から復旧応援に駆けつけたわけですけれども、まあ、そのお礼ということで、平成になってからのいろんな震災になると大阪ガスさんは真っ先に大勢の部隊を投入してくれると、まあ、そういう、まあ、恩返しの意味が生まれているということでございます。これは3月25日に当社の部隊が第一班出発した時の、まあ、玄関前で写真を撮ったものですけども、車両7台で現地の方に向かいました。当社の社長が第一班の職員に対して、訓示をしているところであります。それとこれ2枚ですね、現地の写真がこんなようなところを撮りましたけど、まあ、穴掘ってガス管修理しているところの写真もあるんですけども、それが何も面白くも何ともないので、まあ、これですね、まあ、こんなような、まあ、なんて言いますかね、 車がまるで粗大ゴミのように流れてきているような場所での作業が最初の方はございました。ちょっとかがんでなんかやってますけど、地中にですね、道路上にあの小さい穴を開けまして、地中のその匂いを嗅いでるんです。あの細いパイプを通してちょっと中腰になってあの鼻をつけてるんですけど、でガスの匂いがあるかどうか、もし匂いがあるようでしたらそこに重機を持ってきて対策をして悪いところを直して、で、まあ、一つ一つの作業ですのでガスの復旧はどうしても時間がかかってしまうということでございます。これは、当社の応援体制でございます。まあ、第1班第2班ということで2班で、まあ、割と早く終わってしまいました。当社並びにグループ会社それと、ガス工事業協会の皆様の応援をいただいて、11名編成で2班で行ってまいりました。震災の方の最後の話になりますが、過去の震災との比較ということで、これまあ平成になってから、当社が、実際で来ました、地震の復旧応援の実績であります。まあ、過去にこのような形でこれだけの人間を、まあ、工事店さんの応援も含めてでありますが言っております。地震の応援でやっぱり現地の方行って作業するのは非常に怖いです。あのどうしても地震直後ですので余震がたびたび来ます。まあ、毎日来るわけですね。で、まあ、大きなものもあれば小さいものもありますけれども、私も若かった時阪神の方に、まあ、20日間ほど前行ってましたけれども、ちょうどあの時もこう倒壊しそうな建物の脇でこう掘削作業なんかも、まあ、強いられることも、まあ、たまにあるわけですけど、そんな時にグラグラっと来ると住宅がぐしゃっと来るんじゃないかと、まあ、常にそういう恐怖、あるいは、まあ、道路上穴掘りますので穴の中での作業となると、その時にグラグラっと来ると土砂が崩壊するんじゃないかとかですね、まあ、そういう恐怖と、まあ、を胸に抱きながらの作業が続くということであります。それに加えて今回は何といっても放射能の恐怖がございまして、毎日毎日仙台の方に風は吹いてないだろうかというようなことを気にしながらですね、濃度がどのくらいなのかなというようなことを考えながら作業に当たってきたということでございます。先ほど組織上のところでお話申し上げましたように、まあ、我々の業界、全国から仲間が駆けつけてくれると、まあ、そういう体制ができておりまして、応援に行く人間がそういう気持ちなんですけども、まあ、他社の他の事業者が応援に行くっていうそういう気持ちよりも、むしろ自分たちの設備が、まあ、被害を受けたんだ、自分たちのお客様が、ガスを使えないで困ってると、だからまあ一日も早く一生懸命復旧しようというようなそういう気構えがなんとなく我々の業界には、ございまして、非常にそういう面では仲間意識が強いなという、まあ、いい面の伝統がございます。復旧の話の最後に一つだけ付け加えさせていただきます。資料ございませんけれども、まあ、仙台市私でも行ったわけですが、仙台市今震災後、都市ガスをずっとお使いいただいておりますが、今現在仙台市民が使っているガス、これはこの聖籠町から送られています。平成8年に新潟と仙台の間のパイプライン工事が完成いたしまして、これまあ石油資源開発さんという会社がパイプラインを建設したんですけれども、そのパイプラインを通じて今新潟東港の瀬戸町にあります日本海 LNG、 あそこで、まあ、海外から輸入されてくる LNG、 これを気化したものをあそこからのパイプライン永遠約260キロ先の仙台市まで、震災後ずっと今日現在も送り続けられております。これは通常の形ではございません。仙台市は港にですね、先ほどの地図の右側の方が港ちょっと映ってましたけど、仙台新港に LNG の基地を持っております。通常はそこで受け入れした LNG を気化して仙台市内にガスを供給されているわけですけれども、この度の津波で大被害を受けて復旧のめどが立っていないと、来年の夏 ぐらいまでかかるんじゃないかと言われております。その他このパイプラインがあったおかげで早々に復旧ができたということでございます。その点を付け加えさせていただいて、前段の震災の方のお話をご覧させていただきます。これはどうするんだっけ、あれこれ次どうするんでしたっけ、向こう行かなきゃ、あもう一つの、すいません、あ違う、これじゃない方、あそうです、その上の方です、はい、すいません、あ、 ありがとうございます、後半の部の総エネとの関わりというのがタイトルつけられましたけども、8ヶ月、経過したわけです、この間に日本の、エネルギー事情、エネルギー政策といえばいいでしょうか、大きく変化しております。そんな中で、この資料はガス屋の立場で作った資料でございますので、もしかしてこの中に電力関係の方、あるいは油の関係の方がおられるかもしれません。私存じ上げませんが、ちょっと不愉快な思いにさせるかもしれませんけれども、一つあらかじめご容赦をお願いしたいと思います。今後のエネルギー政策の見通しということで、新たなエネルギー戦略の基本理念ということで、3つ出ております。新たなエネル、ベストミックスの実現、エネルギーシステムの実現、国民合意の形成という、このような基本理念に基づいて、向こう3年間ぐらいをめどとした短期の政策、それから中期長期とございます。まずは短期の政策でありますが、夏も非常に皆さん節電節電ということで大変な苦労した、この冬もどうなのかと、来年はどうなのかと、いうことで非常に心配なわけですけれども、まず最初に次のページで短期政策についての説明をさせていただきます。当面の課題ということでございまして、1、電力の需給安定ということでございます。まずは分散型のエネルギーによる系統電力の供給力補完ということで、高ジェネレーションシステム、並びに燃料電池の導入、稼働増、それから余剰電力、余った電力を逆調流ということで電力会社さんに売電できると、こういう制度ももうすでに立ち上がっています。これを推進しようということです。分散型の代表的なものがここにあります、高ジェネレーションシステムですね、この高ジェネ。それと、燃料電池、これも高ジェネというか、小さいタイプの高ジェネレーションになります。昨日の朝、NHK でこのエネファームの話をやってたそうですけども、家庭用はエネファームという商品名でこの燃料電池が発売されております。高ジェネレーション、皆様もご存知の通り、電気と熱を同時に作り出すシステムでございます。これは今後必ずどんどん普及していくと言われている品物でございます。家庭用でもこの燃料電池、エネファームというものが大手ガス事業者さんではすでに販売を開始しておりますし、新潟県内においてもリーダーであります北陸ガス様が今年の6月から販売を開始してございます。当社はどうかと言いますと、今社員のお宅にちょっと付けさせていただいているところがございまして、実証実験中であります。この冬ですね、の様子を見て今データ取りしておりますので、うまくいけば来年からはこのエネファームの販売に取り組んでいきたいと、なるべく早い時期に販売を開始できればいいかなと今思っているところでございます。それと2番目のガス空調及び暖房機器、ガス暖房による電力ピーク化ということで、ここにあります空調吸収式とか GHP の導入、優先運転、それからファンヒーター、床暖房、こういったものを冬季の暖房用として使っていただくことによって電力の削減につなげていただきた、つなげていこうというものでございます。このアーデギャレーさんの建物、古くからこのガスの吸収式をお使いいただいております。先見の目があったのではないかと、 私も大変喜んでいます。ありがとうございます。それから、中央需要、給湯需要、こういったものを意外と電気食います。これを、まあ、ガスに切り替えていただこうというような運動をすることによって、まあ、こういう運動を進めていくことによって、今後3年間をめどとして電力の需給安定を図ろうということで、節電だの計画停電だのなということを心配ないようにまずは持っていくというのが当面3年間ぐらいの取り組みということになります。で、同時進行で災害時停電時のセキュリティの強化ということで、せっかくこう、まあ、いいシステムがあっても停電の時になると使えないというものが大半です。で、そういうことでは困りますので、例えばこういう病院だとかそういう重要施設の工事なんかはそういうことがないようにしていかなければなりません。身近なところで県立柴田病院、平成18年に、移転新築されました。ここには、私どもの都市ガスで、高ジェネレーションシステムを採用していただいております。常用で使っていただいておりまして、電気熱を取り出して、まあ、病院内の電あの照明だとかいろんな電気設備にお使いいただいてますし、その時取り出せる熱を回収して、給湯暖房にというようなことでお使いいただいております。それと、まあ、ある程度そういった大きなあの工事の規模になりますと、これより先に、月岡温泉のホテル加宝さん、ここもですね、私どもの会社である程度の規模の高ジェネレーションシステムを採用していただいて、お客様第1号でございます。こちらも高ジェネを採用していただいております。あの新潟大停電ございました。5年6年前だしでしょうか、クリスマスの頃、あの時は当然みんな真っ暗になりましたけども、加宝さんも一旦ちょっと落ちたんですが、その後すぐあのガス炊きの高ジェネをがうまく回ってくれまして、周りは真っ暗でしたけども、加宝さんだけ電気が高校でついてたということがございました。それとこの停電対応の機器、これなんか昨日の朝やってたようなんですが、家庭用のエネファーム、停電時使えないです今で、それにそういうことではダメなので、バッテリー蓄電池ですね、蓄電池を抱かせたタイプを今後開発され、それで普及していかなければならないと。残念ながら新商品なので非常にコストが高いということでございまして、今後、まあ、大量生産でコストの削減も図っていけるということで考えております。それではちょっと戻っていただきまして、中長期に対しての施策でございますが、分散型エネルギーシステムの普及促進、それから新たなエネルギーベストミックス、それと、まあ、新たな電力システムの確立定着ということでございます。これについては最終ページをご説明します。まあ、3年過ぎて、まあ、一応電力関係の需給も安定できた、その後の取り組みということで今考えられているというものでございます。天然ガスシフト、高度利用の、推進ということで、燃料転換、それから高度利用による省エネ低炭素化、エネルギーマネジメントによる省エネ低炭素化ということでございまして、この燃料転換、まあ、特にですね、あの油、重油ですかね、 A 重油とか C 重油を使っての、熱需要、まあ、ボイラー、温水ボイラーであるとか蒸気ボイラーであるとか、まあ、そういった産業用工場とかですね、まあ、こういった業務用の建物であるとか、まあ、そういったところの油から天然ガスへの転換、これを推進していくということであります。まあ、これは国の補助金もあります。それが CO2 の削減につながる、省エネにつながるということでございます。まあ、それをまずは一番の対策ということです。あとこの高度利用、この中には天然ガス自動車なんかも含まれます。私どもの管内で今84台の天然ガス自動車が走っております。 まあ、社用車が20台ほどあるんですけども、残りは外部のお客様でございます。国の機関、県の機関等、あるいは政労町の方もおられるかもしれませんけど、循環バスとかですね、そういったものもお使いいただいているということで、まあ、徐々にではありますけども、天然ガス自動車も少しずつ伸びてきております。それから2番目に行きまして、分散型システム、エネルギーシステムの普及拡大、再生可能エネルギー、これ新しい言葉として出てきています。それから、高次元を核としたスマートエネルギーネットワーク、これもまたちょっと横文字ばっかりですいませんが、まずは再生可能エネルギーの導入加速、皆様もご存知の通り、8月の国会で、再生可能エネルギー特別措置法の可決成立されました。太陽光、風力、それから地熱とか、バイオマスだとか、まあ、そういった、再生可能エネルギーといわれるものでの、発電、それから熱の需要、そういったものと、ここにあります天然ガスを、ガスコーデネ、これを中心とした、ものをうまく組み合わせるという話です。このスマートエネルギーネットワーク、例えばですね、このアーデギャレさんの建物、ここ緑町2丁目になるかと思うんですけれども、この2丁目一帯を一つの、まあ、エリアと考えて、そこに、この高ジェネレーションシステムを核としたエネルギーセンターみたいなものを作って、で、ここの区画のエリアの中には、まあ、こういった業務用の建物あり、工場もあり、商店もあり、まあ、一般家庭もありというようなところでこう、まあ、一角が形成されているわけですけれども、それぞれのところに、まあ、可能な限り太陽光パネルだとか、まあ、風力はちょっとないかもしれませんけれども、再生可能エネルギーによる発電ができるものを設置して、それらをですね、全部集中監視するんです。電気と熱を全部集めて集中監視をして、例えば今の時間帯このビルがちょっと電気が足りない、熱が足りないという場合はよそから融通する。で、他の時間帯で一般家庭のところで足りない時間があればこちらから融通し合う。これを、集中監視によって自動的に制御するシステム、これが、まあ、言ってみればこのスマートエネルギーネットワークというシステムです。これはもうすでに大手の東京ガスさん、あるいは大阪ガスさんでは、昨年あたりから実証実験、ある一定のエリアで実証実験をやっているということでございます。まあ、ですから昨年からですから、震災があってからって特別始めたという話でございませんで、市はこの省エネと地球温暖化対策ということが主要目的でございます。お話の最後になります。丸3番、天然ガス普及拡大のための基盤強化、ガスをどんどん売っていこうと、使っていただこうと言っても基盤がなければならないです。で、安定的かつ、低廉な天然ガス資源の確保ということで、まあ、新潟県は天然ガス産出県ということで皆様もご存知だと思いますが、大都市圏、東京、大阪行くと、まあ、全部 LNG です。海外からの輸入に頼っているわけですが、海外資本で生産された LNG を買い取る形になっているが大半です。で、それではやはり価格交渉力もないということで、より上流側の権益を確保しようということで、今日本の大手商社なんかは躍起になって海外進出しております。それで、まあ、いわゆるその井戸元の権利を獲得すると、まあ、そういうことによって、より安定的な低廉なガスが入ってくるということが、まあ、基盤強化につながるわけです。それと最後ですけども、天然ガス供給ネットワークの整備、まあ、先ほど新潟から仙台までパイプラインつながっているという話をいたしましたけれども、そのように日本をこう縦断する、横断するというようなパイプラインを今後まだまだ整備をしていくところが必要であるということです。今現在ですね、静岡市と浜松市の間をパイプライン工事やってます。で、それからもっと西行って名古屋の先の四日市と滋賀県の大津市、この間もパイプライン工事計画があります。まあ、数年後にはおそらく両方ともこれつながる。そうしますと新潟からですね、関東を通ってずっと西の方行って名古屋通って、京都に行って大阪通って姫路まで 新潟から姫路まで一本のパイプラインにつながることになります。まあ、数年後にはそうなるということです。まあ、そのように国内のこのネットワーク、インフラ整備も今後どんどん進めていこうというのも国の、プロジェクトということになっているわけで、ございます。時間になってまいりましたのでこの辺で終わりますが、まあ、このようにですね、8ヶ月経ちまして日本の、エネルギー事情政策というものは大きな、まあ、変革期を迎えているわけでございまして、まあ、我々都市ガス業界といたしまして、天然ガスを、まあ、より、高度な利用方法ということでそういう施策を推進することによって電力の削減、そして地球温暖化に対する CO2 削減、こういった国策に対してもその一翼を担えるのではないかというふうに考えております。私ども柴田ガスは地方の田舎の小さなガス会社でございますけれども、こういった国の方針にのっとり、ガス協会全体の方針に乗り遅れないようにですね、必死にこれから頑張って推進してまいりたいということで考えておりますので、今後ともよろしくお願いをいたします。ということで、まあ、時間になりましたので、ちょうど、まあ、説明をこれで終わらせていただきます。私の拙いお話を30分お付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。以上で終わらせていただきます。
はい、大変ありがとうございました。私のお願いでわざわざ来場から来ていただきまして、またこの資料も、仕事をおったり専門でね、作っていただいたことなので聞いています。ありがとうございました。改めて正解です。会場より、お礼が少しあります。
はい、はい、ありがとうございます。気持ちばかりでございます。ご参加ください。
ありがとうございます。
大切なライフラインのお話を聞かせていただいてありがとうございました。東北電力さん、で、これで柴田ガス、あとは水の話を聞けると大事なライフラインの話はみんな聞けるかなと思いました。いい機会をありがとうございました。提唱します。